浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス。
こんにちは、フジパシフィックミュージックの浅妻一郎です。今日は前回に引き続き音楽ディレクターの関口直人さんをお迎えしています。関口さんは大学卒業後、大森明夫さんが立ち上げた CM 制作会社オンアソシエイツに入られていますが、その前にその大森さんのみんな CM 音楽を歌ってたっていう本が出てますし、大森さんが亡くなった後に、私も書かせていただいてますけれど、いろいろ大森さんと仕事した方が文章を寄せている追悼の本が出ていて、これはまあなんか国会図書館にはあるそうですので、もし興味のある方がいらしたらぜひご覧になってください。じゃあ関口さん、よろしく。そもそも関口さんが大森さんとどう知り合って、そのオンに入ることになったんですか？
それは大森がその、トリローさんのところから始まって、でブレンジャック7年やって、でブレンジャックの後期には、あの国川内さんとかとも仕事をしたりして、でも、ブレンジャックはあくまでも桜井先生の事務所ですからね、広告の音楽の世界にもいろいろ新しい血を入れたいというふうに考えていた大森はですね、独立を考えたわけです。でその頃に僕はですね、この青山三丁目の交差点から千駄ヶ谷に
向かって、
そう80メートルぐらい行ったビルの地下で、ギターで弾き語りやってたんです。
ああ、そう
だね。シャンソンを歌ったり、自作の歌を歌ったり、海の底も やってました、結構ね、海の底をね、リクエストする、されることも多くて、ある女性のコピーライターですけどね、この歌が大好きで、僕彼女が「関口君5回連続歌って」ってなんかね、失恋したのかなんかね、とてもなんかもう泣きそうな顔してきたもんだから、でマスターと顔見合わせて、いいよ歌ってあげなよって言うんで、じゃあいいですかと、5回、もうあれは5回連続っていうのは二度とないですね、2回だってないだろうけど、なので歌ってたんですね。でそこには大森さんが時々顔出されてたんです。そして広告の制作をしているスタッフが、最初はあのフィルムプロダクションの方が見えてたんですけど、その方が演出家を連れてきたり、カメラマンを連れてきたり、それからだんだんと代理店を連れてきたり、資生堂の宣伝部の方たちも来るようになって、資生堂の宣伝部の方と一緒に大森は来ました。いつもスーツで、ネクタイで、僕はまさかその方がですね、CM 音楽の制作者だとは、夢は思わなかったんです。どんな人なのかな、資生堂の人なのかなと思ってたんですね。で僕が卒業する段になりましたけど、早稲田の商学部で、銀行とか証券会社とかが多いんですね。だけど僕はそっち行く気はさらさらなくて、音楽に携わる仕事をしたいと、思っていた。でも具体的にどうのこうのじゃなくて、この海の底の前後もそうですけど、歌も作ったり、いろいろやってましたからね。そしたらマスターがね、東芝のビートルズ担当の、元営業マンなんですよ。
あ、そう。
萩尾さんとおっしゃって、その萩尾さんが、じゃあレコード会社行ってね、話でも聞いてこいよって言って、で東芝とあと、キャニオンがちょうど立ち上がったところだったんです。で紹介するからと言って、キャニオンは制作部長、お兄さんが俳優さん、
高島さん
、高島さんのところにね、話を僕聞きに行くんですよ。
海の底が出た時は担当が高島さん、まだ高島さんは東芝にいたんだから、海の底が出てちょっと経って東芝を辞められて、キャニオンに移ったんだよね、高島さん。
あ、そうですか。担当だったんですか。
そう。
あ、そうですか。
というか高島さん最初洋楽で、そのクリフ・リチャードとか、
そうですね洋楽だったんですね。
ビートルズとかやってらして、それで邦楽も見られるようになって、エクスプレスっていうレーベルでね、だからその夜明けの スキャットも、海の底も高島さんの担当だった。
そうなんですか。それはとにかく話聞いてて、レコード会社って そんなに面白くないかなと思ったもんですから、うんうん、で戻ってきて、でマスターにどうだったって聞いて、うん、レコード会社ってあまり面白そうなとこじゃないやって言って、それで来るお客さんたちもね、いや関口君まだ弾き語りやりながらね、いた方がいいんじゃないとか言う人も半分いたりして、でそこにあの大森さんが現れたんですよ。5月の、うん、初めだと思いますね。それで萩尾さんがその大森さんっていう人がいるからちょっと話聞いてごらんって言うんで、でご挨拶して、で関口ですがって言ったら、ちょうど、新しいね、あの事務所を起こしてやるとこなんだけど、どうかな、手伝ってみる気持ちある、って言われて、どんなことするんですかって言ったら、あの広告の音楽をメインに作ると。ただ、僕その頃はあまりそちらにあの疎かったので、で大森さんがどんな方かも詳しく知らないし、あじゃあすいません、どうでしょう、あの3ヶ月アルバイトっていうことでいかがですか、って言ったんですね。ただ大森の方もその方がまあ来、やすいでしょうね、あいいよって言うんで、じゃあ来週から。でそれがね、5月の15日だった
と。そもそもオンというのはいつできたのか。
5月の1日です。
ああそう、
ですから72年の5月ですね。で最初 の社員、
大森さんと知り合ったのは、そのさっき、国川内さんって言ってたけど、まだブレインジャックにいらして、でなんかね、資生堂の、イベントでなんかコンサート、ちっちゃいコンサートみたいのをいくつかやるんで、ちょっとそれのアーティストのブッキングをしてくれないかっていうんで、そこに確かね、フォークルセダスとか、かぐや姫とか、あのいうのがもう確かオフコースもいたかな、をあのブッキングしてもらって、それで知り合って、それから加藤君をあのコマーシャルで使ってくれて、このみんな CM
音楽 を
CM 音楽を聴いてたっていう、大森さんについての本の中で読んでたら、誰かの、作った曲をなんか加藤君のちょっとあの高い声でね、歌ってほしいっていうんで加藤君を使ったのが最初らしいの。
ああそうですか。
多分それで大森さんと知り合いになって、その後ね、さっきのオフコース のアメリカ屋とか、それからやっぱり資生堂のコマーシャルだったな、あのうちがポール・ウィリアムスの。
そうなんですよ、
ポール・ウィリアムスはもうオンになってから。
オンになってからです。
オンになってからか。
あれがね、73、74年の、春のキャンペーンです、赤い羽見つけたっていうね、あのキャッチフレーズの。作曲をポール・ウィリアムズにという話が、あの本格的になって、で浅妻さんにお世話になったんですよね。あの時はね、あの僕今日もここに来る前思い出しながらね、大森が一番眠れない夜を過ごした仕事じゃないかなと思いました本当に、いや届くまでがね、まず心配ですよね。で届いてからもまたね、頭を悩ました、
ね。
さてこれをどのように料理するか、アレンジするか、どのような火をつけて歌うかっていうんでね、苦労したと思いますよね。でしかもあのいつごだったかな、12月の初めぐらいですかね、最初の打ち合わせがあったのが、でそれが日展っていう、日本天然資料映画っていう、プロダクションで打ち合わせだったんです。で、それの演出が杉山俊さんです、亡くなった
有名な、
でその打ち合わせをした1週間後に亡くなったんです。
そうなんだ、あの頃もうポール・ウィリアムスすごかったんですよね。
そうですよね、
もう本当にカーペンターズの曲じゃない、スリードグナイトじゃないって、いっぱいヒット出てたからね、
であれは小坂忠さんにそれを歌ってもらって、でコーラスにオフコース、アレンジはね、いろいろあったんですけど、前半と後半あったんだけど、前半瀬尾さんだったのかな。その後もずっと資生堂のキャンペーンソングが始まっていくわけですけど、
いやだから本当に大森さんは資生堂の信頼をすごい 高く受けていらっしゃいましたよね、
当時は資生堂のコマーシャルの制作する、フィルムプロダクション、音楽プロダクションって決まってたんですよ、で音楽はブレンジャックか音か、でフィルムの方も日展から先鋭、それからキャット東映 CM かな、そういうふうに決まってましたね、なので資生堂以外の化粧品メーカーは本はずっとやりませんでした、
でも多分じゃあポール・ウィリアムスで大森さんもちょっと懲りて、それからあんまり外人は使ってないですよね。
そうですね、曲を書いてもらうということでは、ないと思いますね、あの歌を歌ってもらったりという、そういうことはね、ありますけどね、マンハッタントランスはいろいろありましたけどね、まあ、とにかくオンが始まってからは、作曲家の数っていうか幅がものすごく広がったと思いますね、だから大森も楽しかったんじゃないですか、
でもその川内さんもそうだし、その流れでかどうかともかくの大滝君とか、要するにその当時の商業音楽の分野では必ずしもメジャーではない人たちをね、でなおかつメジャーではないし、あのほとんど知る人がいないようなアーティストをよく大森さんはピックアップしてましたよね。
そうでしたね、まあ、だから、クライアントからも、まあ、代理店からもそういう信頼は得てたんでしょうね、でないとなかなか難しいですね。
そうですよね、
でなおかつ作り上げたものが演出家はじめ、彼らを納得させるようなものをね、あの作ればあとはあの問題ないわけですから、広告音楽の仕事に携わってあのいいなと思ったのは、無名性なんですね、誰が、あの作ったかっていうのは、分からないんです、関口君これは忍者みたいな仕事だよとかね、言われて、ああなるほどなと、でも、実際締め切りがはっきりしててね、そこに向かっていくわけですけど、まあ、締め切りがあるからね、夏休み前の、あの集中力と同じように、あのクリエイターたちもですね、かなりあの力発揮できるんじゃないかっていう面もあるかなと、あの思ったりしますがね、ひとたびオンエア始まるとこれもパーあっという間にもう一日で日本全国、つつうだうらに流れるわけですよね、それはもう快感と思ったことがありましたね、
大森さんの要するにその作家を選ぶセンスと、大手君とあの小林明さんでやった熱く心にとか、まあもうその前にサイダーなんか
あって、ありますしね、あとサクセスもね、やっぱりあの一つ、サクセスがなかったら矢沢永吉の時間に止まれば出てこなかったと思うんですね。
ああそうなんだ、どっちかっていうと、当時のダウンタウンブギウギバンドなんて、アウトローっていう感じで、どう考えても化粧品っていうかあのイメージじゃないもんね、
そうなんですよ、でまだ宇崎さんもサングラス外してませんでしたからね、打ち合わせにもね、サングラスでいらっしゃって、で資生堂宣伝部の方がね、眼鏡は外さないんですか外せないんですかって聞いたら、いやこれはちょっと外せないんですよって言ってね、
そのまんまで、でそれは結局これがいいんですっていうのを大森さんか、あるいはその映像の監督の方が押してくださったわけ、
そうですね、あの、まあ、資生堂のキャンペーンソングに関してはクライアント、それから映像のスタッフたちと合同でのミーティングで、こちらからも推薦したり、こういう人はどうかというふうに先方から打診されたり、そういう形で詰めていくんですけどね、特に初期の頃はキャンペーンソングがそのまま、ヒットチャートを賑わしていく、なる前は、その中に電通とか代理店は入ってないんですよ。
あ、そう。
資生堂宣伝部がもう
クライアントとオンと直、
そうです。
制作会社直と、
もうクライアントの宣伝部が、即代理店クリエイティブみたいな人たちの集まりでしたんでね。ですからそこで銀座7丁目の資生堂の地下で、 決まってきましたね、
うんうん、やっぱりその製造の恩に対する信頼度っていうのがすごい高かったっていうことでね。
そうですね、うん、大森さんはもうそれまでの実績がかなりありました、ね、うん、
前回に引き続き音楽ディレクターの関口直人さんをお迎えしました。
浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス、次回もお楽しみに。